聖書2箇所朗読いたします。はじめに旧約聖書新約のページ節が出てしまっているんですが、新共同訳では3節から14節まででございます。51編の3節から14節訂正いたします。神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。あなたは非義ではなく誠を望み、秘術を拝して知恵をそそらせてくださいます。ヒソップの枝で私の罪を拭ってください、払ってください。私が清くなるように、私を洗ってください。雪よりも白くなるように、喜び祝う声を聞かせてください。あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、私の罪に御顔を向けず、咎をことごとく拭ってください。神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。次に新約聖書コリントの信徒への手紙2の8章9節以下を朗読いたします。9節1節のみです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのに、あなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。お祈りいたします。この世を愛するあまり、御一人を世にお使わしになった主イエス・キリストの父なる神様、2月第2週を迎え、1年の中でも最も厳しい寒さを迎えています。そのような中にあって、今日もあなたが定めてくださった安息日を覚え、敬愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができます幸いを心から感謝申し上げます。どうかあなたがこの礼拝に親しく臨んでくださり、主にある安息とあなたの生ける命の糧に預かることができますよう、この礼拝を祝し導いてください。私たちは次の週より主のご受難を覚えるレントの時節を迎えようとしています。どうか復活節に至る長いこの時にあって、私どもの罪をあがなうために十字架の道を歩まれた主イエス・キリストの苦しみを覚え、復活の力に預かることができますよう、あなたの御導きを清く心から祈ります。国が定めた日本の暦で本日は祝日となっておりますが、私たちは過去において教会が過去の国家の権力によって信教の自由を侵害されたことを覚えて、この日を信教の自由を守る日としては守ってまいりました。どうか為政者が二度と同じ過ちを犯すことがないように、見張りの役目を私たちに果たさせてください。信教の自由に加えて 教会、国民の基本的人権を守り、戦争放棄を明示した平和憲法を守り続けることができますように、あなたの御力添えを切に祈ります。一昨日より、冬季オリンピックが韓国で開催されます。戦争の危機が迫る中で、南北朝鮮が一つとなり、戦争が回避され、アジアと世界が平和を享受することができるように、私たちは祈りを合わせます。この教会で親しく交わりを共にしてくださった兄弟姉妹を、この数ヶ月のうちに、あなたの身元にお送りいたしました。寂しさと悲しみのうちにあるご遺族の上に、あなたの慰めが豊かにありますように、私たちもあなたの御国にあって同心の兄弟と再会できるというあなたの約束を信じつつ、なお地上にあるこの交わりを大切にして、信仰の研鑽に共に励むことを得させてください。差し障りのために、礼拝に集うことのできない兄弟姉妹、健康を害しておられる方々を、ことに、明後日より入院される玉崎さんを、あなたが豊かに顧み、癒しの御手を差し伸べてくださるよう心から祈ります。教会学校とそのご家族の上に、また近隣に住むすべての方々の上に、あなたの御祝福と恵みが届きますように、今なお災害の痛手に苦しんでおられる方々、先週起きた台湾の震災で災害に遭われた方々に、あなたの平安と慰めが届けられますように、これらの感謝と祈願を仰ぎ慕う主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。今日のコラム、主報コラムの牧室からで触れておるんですが、教会の暦では来週の18日から受難節に入ります。クリスマスを並んで、私たちには大変大切な行事が始まります。クリスマスが主のご降誕を喜び迎える時であれば、受難節、受難週、復活節は、この幼子が地上にあってなされた出来事と働きを思い起こし、そのことが今の私たちにとってどんな意味を持っているのかを確認する。ある意味では、クリスマス以上に大切な時であると思います。幼子、ご降誕の意味は、まさに、受難節から受難週、そして復活節の中で、私たちが預かることのできる恵みである。そういうことができるのです。そして、本日の礼拝は、来週から始まる受難節の前の聖日であり、今週はある意味では伝統を迎える準備のそういう時であります。プロテスタント教会では伝統的な行事にはあまり組みしていないのですが、今週の14日水曜日ですが、この日を灰の水曜日として、特別な行事をもってカトリック教会は迎えています。ミサがあり、そしてそこで懺悔の印に灰を額に司祭から受けて出ていくのですね。私がニューヨークの留学中の時でしたが、ブロードウェイ123から5までがユニオン進学校の寮があるところでしたが、ちょうどその124の上6階のところですね、 そこから真ん前がカトリック教会だったんです。でいろんな行事があってですね、その都度そこの前の道路がいっぱいになって、もちろんクリスマスもそうですが、この灰の水曜日も、ものすごい行事が、特に子どもたちがですね、額にこの墨を塗って、そしてそれを、行列をして歩く姿というのを忘れがたい私の思い出になっています。また教会では、福音書に基づいた受難劇が行われます。ちょうど私たちのこの教会で、子どもたちがページェント、クリスマスのページェントを持っておりますが、それと同じようなものがですね、今度大人も入ってですね、また十字架が出てきて、あの受難劇そのものが繰り広がれていくことになる。そういうことを通して聖書の話が身近に感じられ、大人も子供も一つになってイースターを迎える準備がなされます。本日初めに歌った賛美歌294番は、受難劇を賛美歌で巡ることができるようにドイツで作られた賛美歌です。原作は22節もあります。受難全体の持つ意味と内容がまず第一節で語られました。私たちはそれを日本語で歌いました。続いてですね、出てくるのがベタニアでの交友、ユダの裏切り、最後の晩餐、裁判、処刑、埋葬、そしてそういう受難劇全体を締めくくるのが今日歌いました第二節です。だから初めと終わりが私たち日本の賛美歌になる。22節もちょっと歌う、力は私たちはないかもしれないですね。イエスが我々の罪を担い、その身代わり代償として十字架につけられ、神の怒りを引き受けてくださった、そのことへの感謝を持って賛美歌全体が閉じているのです。こうして受難物語全体がわかるようになっています。音楽ファンであれば、この賛美歌の第一節はバッハがマタイ受難曲の第一部を閉じる第35曲目で少年合唱団を加えて壮大な合唱曲に仕上げていること、お分かりだろうと思います。またバッハがマタイ受難曲に先立って3年前、すなわち1424年にヨハネ受難曲を作っておりますが、そこではこの賛美歌を冒頭の合唱曲で用いておりました。3年後にマタイ受難曲を作るときに、それをですね、第一部の終わりの方に持っていって、またヨハネ受難曲の別な曲ですね、受難を通してあなたが神の子であることを私たちに表してくださいという、これまた素晴らしい合唱曲を残しているのであります。マタイ受難曲でバッハはこの第一部を締めくくるときに、イエスが逮捕され弟子たち全員が逃げ去った、その場面で私たちが歌ったあの賛美歌を共に歌うことになるのです。私たちもペテロや弟子たちと同じように、十字架を前にして主を見捨て逃げ去る罪深い存在であることを告白する、それが先の賛美歌であり今日の礼拝でもあります。で、本日取り上げたテキストは、一見イエス・キリストの受難の出来事を読み取る場所ではないように思えるんですね。森幸さんが、一節だけを説教に取り上げるのは大胆に楽しみにしているとおっしゃってくださったんですが、私はこれ一節の中に全てが含まれている、そんな思いがいたしていいのです。この箇所には クリスマスの出来事と受難の出来事、その両方が語られています。降誕節から受難節へと向かう私たちに橋渡しとなる内容がこのテキストから読み取れるように思います。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためです。わずか一節ですからこれに刻めますね。覚えておきたい、メッセージです。クリスマスの季節になるとマタイやルカが繰り広げているクリスマスのメルヘンに私たちは注目します。しかしこれは大変古い、それよりももっと古い、つまりベツレヘムやユダの出来事は後から作られていたので、むしろパウロが語っている方が古い話であります。どの場所、どの国、またどの時代であるかを超えて、言い換えれば私たちの住んでいる現代であっても同じ意味を持っているという姿勢で救い主のご降誕の意味が語られています。それはヨハネ福音書の冒頭に出てくる有名なロゴス賛歌にも通じるところですね。神と等しくあられた方が私たちと同じ貧しい存在までこの世に降りてくださった。ここに受難があるでしょうか。まあヨハネ福音書の場合には11節でこう言っています。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかったとあります。パウロについてもこのテキストの前後のところから読み取ることができるので、早速見ていきたいんですが、その前に同じくこの天の存在が地に来て私たちと共に受難、それを経て栄光の座に就かれた有名なキリスト賛歌がありますね。フィリピの信徒への手紙2章6節以下です。キリストは神の身分でありながら神と等しくあることを既得のものとはむなさず、自らをむなしくしてしもべとなり人間と同じものになりました。人間の姿で現れ自らを低くし死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げあらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべて膝をかがめ、すべての名がイエス・キリストは主であると告白し、父である神を称えるためです。ここでは本日の礼拝テキストであるコリント後書8章の9節と同じように、神が人の姿をとってこの世に来られたという受肉をもって主のご降誕、クリスマスの意味が語られています。加えて受難、昇天、栄光に向かわれた救い主のすべてが語られています。フィリピ書の方はキリスト賛歌と呼ばれ、初代教会が作成した最初の賛美歌であると言われています。私たちこの代々木上原教会では洗礼式がなされるときにこれを告白することをもって信仰の証としてまいりました。少し残念に思うのはこの洗礼式が4年間ないということです。どういうことでしょう。そのことを私でもう一度直していかなきゃいけない。少し強制が低下したという、でその原因は高齢者の方々がここに来れなくなった、 まあそれもあります。それだけではない。もっと基本的なことは、魂に呼びかける御言葉がここで語られ、そしてそれに預かって洗礼を決意する人々がここに出てくる。そのことが私たちの今この講談にとても乏しいように思います。現状に満足することなく、改宗の心に残る御言葉が語られ、充実した講談と満ち足りた礼拝が今最も求められているのではないでしょうか。そういう意味で、自分の今現在の状況だけでなく、私たち教会の将来のことを思いつつですね、私たちは今決断に迫られているように思います。本筋に帰って、パウロがなぜ初代教会最古のキリスト参加をこうやって引用したのか、そのことを見たときに受難の意味がよく分かっています。パウロはこう言っています。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるならば、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせて思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく、他人のことをも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。そのこのこととは、先ほど私たちが聞きました、あのキリスト参加、神と等しく現れた方は、私たちのところに下って貧しくなられ、罪をあがなって十字架につかれ、そして栄光の座につかれたという、そのメッセージであります。で、同じくこの今日のテキストであるコリントの信徒の手紙の2の部分もですね、その前のところを読むとよくわかります。コリントの教会にパウロはこの手紙を書いたとき、パウロはエルサレム教会が極度に欠乏している、そのありさまを思い浮かべながら、あの欠乏に比べればまだ物的に豊かさを享受しているコリント教会の人々の方がはるかに豊かである。そこで義援金を呼びかけるためにこの文章を書き送っているのです。とかく献金とか義援金などは敬遠されることがあるものです。そこでパウロは献金や義援金という言葉を避け、恵みという言葉を使い、この箇所の冒頭8章の初めから用意周到に書き始めているのです。兄弟たち、マケドニアの諸教会に与えられた神の恵みについて知らせましょう。彼らは苦しみにより激しい試練を受けていたのに、その満ち満ちた喜びと極度の貧しさが溢れ出て、人に惜しまず施す豊かさとなったということです。恵みの分かち合いが有効に働くように、コリントの人々に細心の注意を払っている姿を見て、私は深い感動を覚えます。物的な貧しさは分かち合うことによって豊かになる。それは物の欠乏ばかりではありません。心の貧しさまで分かち合いによって豊かになるからです。私たちにもしクリスマスがなかったら、どれほど寂しく孤独な 物と心の貧しさを抱えたままで年を越していたことでしょうか。クリスマスになるといただいた恵みをそれぞれが分かち合う。普段の生活ではこうした分かち合いがほとんどなされていない、そういう私たちでも、天が与えてくださった幼子とそのお方の働きを見れば、私たちの貧しい心と生活も少しは豊かになるのではないでしょうか。パウロはそのことを教えているのです。問題は、こうした豊かさの交流がほんのわずかしか続かないというところにあります。なぜでしょう。パウロは私たちが欲に従って生きる罪深い存在であることを知っているからなのですが、それは別の場所で、つまりローマの信徒への手紙の7章18節でこう述べています。私のうちには善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私はなんと惨めな人間なんでしょう。私は毎週水曜日午前10時から1時間、それは前の週の水曜日の11時から12時にかけて NHK の FM でアルフィーアワー、終わらない夢、これを毎週とはいかないのですが、時間の許す限り聞いています。実は先週の、7日ですね、夜の11時から聞いてたら私の名前が出てきた。大体公共放送で私の名前を挙げるなんていうのは不届きだと思うんですよね。彼らうまいです。こういったリスナーからのね、いわゆる質問がある。ある日の皆さん、兄弟だとか親戚、そういう身内の人がコンサートには来ないんですかって聞いた。そしたらですね、まあ、例の3人、先週は2人しかいない。坂崎はいなかったんですが、さあ、恥ずかしいって来ないでくれって。あ、それもすごくよくわかる、ね。それから来ると緊張しちゃうと。それもわかる。でもそれでも来たのは、例えば、ホールが素晴らしい。東京ドームでやった時に、親は来たって言うんですね。ドームを見に来たんで私のとこじゃない。だからすぐ途中で帰ってったって、そんな話もでした。だけど教えを受けた先生が来てるのはすごく嬉しいって言うんです。それで私の名前がふらっと出てきて、また来てくださいねとこう言ってくれた。須山先生、また来てくださいねと、この関係に関して今出口の右側のところに1989年毎日グラフに載った3人の写真がそこに載っていますので、ご覧いただければよろしいと思うんですが、それはこれですね。これなんです。私が真ん中にいて3人がいます。なんでこんな写真が撮れるようになったのかというと、それは私は礼拝をもう毎日出てますし、それからまあ月に何回か皆さんの前で喋るわけですし、あと週1回の聖書の授業があります。そういうのを高校3年間やってる中でですね、まあ兄がかなり洗脳されたと言ったらいいんですよ。だからアルフィーコンサートではクリスマスの賛美歌じゃないのに539番雨すしこぞりと必ず歌うんです。雨すしこぞりではね、なぜかというと教会で歌う、明治学院礼拝堂で必ず歌っているからなんです。そして1989年に、僕を訪ねるというので毎日グラフが うん、それを特集したときに、彼らはですね、チャペルにまずやってきた。ここ来たら呼ばなきゃなんない先生が言うとこういうわけです。で、私は呼ばれていって、この写真になったわけです。後でご覧ください。ところで、私はしばらく前のことですが、去年の8月16日水曜日でした。ある曲の紹介と、それを放送できる、放送で送る前に、この曲は、マタイ福音書でペテロが質問したときに、イエスが答えた、あの聖書から来ていると。高見沢俊彦君が、それを言ってから書けるんですよね。びっくりしました。で、それは何かと。マタイ福音書18章21節から22節なんです。この節までは彼は言いませんでした。こういうことです。ペトロがイエスのところに来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか7の70倍までも許しなさい。この聖句は、私にとっては、救いの原点となった命の言葉です。なぜ明治学院から神学校へ行き、なぜ教職になったのかは、この言葉に出会ったからである。そう言っても過言ではありません。そしてその言葉は、昔私を立ち上がらせてくれたという過去の出来事であるばかりでなく、今でも心に響き、私を生かしてくれる言葉であるからです。ですから、礼拝や聖書の授業で必ず何回か言及している聖句であり、よく生徒から聞かれるな、なんで先生牧師になったのと、こういうところですね。その時に私が言うのは、まさにこのマタイ18章21節なんです。で、それをアルフィーが覚えてくれていた。それはもう感激と感謝以外にありません。それは私の働きや力ではなく、聖書の御言葉に力があるからです。語られたイエスご自身に、当然このことは寄っているのであって、アルフィーが覚えてくれていた言葉を通して、また私も新たな恵みに預かったように思います。彼らは学校や礼拝、授業を通して命の言葉に触れ、感謝の思いを込めて、それを今、他の人に言ってくれている。なぜイエスのこの言葉によって私が癒され、今まで生きることを許されているのかといえば、私には自分では拭い去ることのできない自責の念、罪責感があるからです。1947年12月27日、当時10歳であった私は、2歳年下の妹を栄養失調で亡くしました。戦後2年が経った当時の日本では、まだひどい食糧難の時代でした。そのような中で、私が生き延びて、妹が餓死同様の状態で死んでいったということは、同じ食卓を囲んでいた私は、拭うことのできない罪責感に襲われました。この思いは、今でも私を苦しめます。そのような時、
教会学校の先生から今の聖書の言葉をいただいたんです。岡山義江先生といって日本聖書神学校、それから、赴任したのが中国地方の、多分、培校中学院だと思います。そこの聖書の教師として、赴任されていきました。どんなに許されないと思われる罪があっても、イエス様は許しておられます。だからその言葉を信じて生きなさい。無限の許しを語られた主ですが、この言葉には打ちひしがれた心をもう一度立ち上がらせてくれる力があったのです。許しに扱ってもう一度人生を始めよう。そういう積極的な気持ちへ報わせてくれる力がありました。私にとってクリスマス、救い主のご降誕とは、自分の心にこの聖句の、また主の許しの言葉が自分の心に光を灯してくれた日であります。聖書の言葉が自分の心の中に宿り、生き始める。これが聖なる夜の物語として伝え聞くクリスマスとは別に、私たちが預かることのできる、ある意味で本当のクリスマスではないでしょうか。パウロは生前のイエスを見たことはありません。私たちも同様です。彼に訪れたクリスマスは、使徒言行録9章に記されています。これはルカ福音書記者が書いているところですが、パウロ自身はコリントの信徒への手紙2の12章で書き残しています。思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。これについて私から離れさせてくださるように、私は主に三度願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだ、と言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。パウロは数多くの手紙を残しておりますが、使徒言行録にある通り、ダマスコ途上で視力障害者となったパウロは、若干回復した様子でも、ほとんどの手紙は第三者に口実筆記させ、最後に挨拶を自筆で大きく書いていることが文末からわかります。例えばコリント信徒の手紙1の16章21節、こうあります。私パウロがここからは自分の手で挨拶します。マラナタ、主よ来てください。主イエスキリストの恵みがあなた方と共にあるように、私の愛がキリストイエスにおいてあなた方一同と共にあるように。もし直筆のこの手紙をですね、それ以前と比べたらおそらく字体が違ったでしょう。目の不自由な人であれば大きな字で書いていたに違いないと私は推察しているのです。救いの出来事はそれぞれ弱さの中で自分に掲示されるようです。聖書の言葉が自分の生き方となり命として受け止められるのも、そういう限界状況に置かれたことが多くある、そういう様子がわかります。クリスマスの後にキリストの十字架の出来事を覚える受難節があるということは、そういう意味ではないでしょうか。受難、限界状況、死の恐れの中で 救い主が私たちの心に宿るのです。パウロもそうでした。さない私の経験もそうでした。皆さんにも復活に預かって懺悔にふさわしい恵みに預かり、新しい命に生きる、そういう機会がこの数週間、あるいは 6週間にわたって続いていきます。貧しさ、弱さの中で私たちは主の復活を仰ぎ、救い主をそれぞれのこれに迎えることができるように、このレントの季節を身を正して迎えたく思います。信仰生活、教会生活の中で、それは長さに関係なく、忘れがたい礼拝、自分の人生を大きく方向づけた礼拝、あるいは説教、どなたにも終わりになるのではないでしょうか。私には忘れがたい体験があります。それは1948年の春、村田四郎先生からいただいた説教です。ここに寺田さんがいらっしゃって、寺田さんは、本当に親しい交わりを、もうおじさんという関係でいらしたことを何回か伺いました。一昨年の11月のことですが、母校明治学院の礼拝堂は建道100年を迎えました。その時あたり、同窓生に向かってですね、思い出の礼拝と題する、原稿募集があったんだ。私はためらうことなく、この村田先生との出会いの体験を書かせていただきました。短いですね、ちょっと言います。人生再出発の礼拝体験。それは1948年、昭和23年4月、初陣に行われた明治学院中学校の入学式のことであった。私は前年の12月17日に、2歳下の妹を栄養失調で亡くし、その悲しみを抱えたまま入学式に臨んでいた。家は戦災で失い、戦火の傷が日本中を覆っていた中での旅立ちであった。少年の傷を癒すかのように、明治学院キャンパスは無傷であり、村田四郎院長の式辞は人生を希望へと変える炎を灯してくれた。聖書は一貫して平和を伝えている。敗戦国となっても惨めに思う必要はない。イエス・キリストは戦火の中で私たちと一緒に苦しんでおられる。以前の敵や加害者を憎んではならない。許し、許されて新たに生きるのが明治学院であり、神から招かれた君たちなのである。イエスが十字架上で着せられた紫の衣は異性者による屈辱的な仕打ちではあったが、実は最も深い和解と平和の象徴が紫である。君たちは勝負の花のようにこれからまっすぐに立ち上がり、紫を誇りにして生きなさい。兄弟愛を明かしているかのように、チャペル、右袖最前列には、オールトマンズとハナフォード両宣教師がおられた。式典の後、院長は、旧友の両先生にお立ちいただいて、戦時下でも帰国せず、学院とどまっておられた先生が、高輪警察に連行され、日米捕虜交換の仕草に使われて、帰国を余儀なくされたが、戦争が終わるとすぐに明治学院に戻ってこられたと、紹介された。実はこの48人が、村田四郎院長が、院長として就任した最初の、入学式だったんですね。で、旧友と相会して、そういうこと後から分かりました。 平和の証をこうして実際に体験してから、礼拝堂は私の心のふるさととして、今もあり続けているということ。花ほど先生ご夫妻は、日本の再建を確かめながら2年後に帰国されました。私の、中2の時です。私は一度は敵意の目で先生を見ていたことを反省し、謝罪のご挨拶を申し上げました。またそれから13年経って、留学中のことでしたが、引退生活をしておられた先生をシンシナティにお尋ねして、旧校を温めることができました。明治学院礼拝堂には、今も先生を記念したピアノが設置されています。その説明を私が書かせていただき、これも七八行なんですが、ちょっとこれはここでは差しがないかもしれませんが、ただ今ここに、井上敦夫さんがいらっしゃって、フルベッキでお書きになっていて、フルベッキが親しんだオルガンはどれかというのを聞かれて、メールで聞かれているのも、実はこれ、そこのところがありますので、ちょっと読ませていただきますね。このピアノは1921年から1950年まで明治学院宣教師だった H.D. ハナフォード先生ご夫妻が、ご自宅の宣教師館で愛用されたもので、1950年6月に日本を去る時に、この礼拝堂に寄贈されたピアノである。それまでは、古いハルモニウムオルガン、現在は記念館に所蔵されて礼拝時に使用していたが、以降は1966年バルカー社のパイプオルガンが設置されまでの間、このピアノが伴奏を務めていた。先生は1931年の日本賛美歌改訂委員を務められ、その功績は1954年に編纂された賛美歌序文に記されている。米国長老派協会が明治学院を支えてくださった記念として、長くこのことを覚えておきたいと私は書きました。の先生、特に奥さんの方ですが、お住まいが目黒の、油麺というところなんですが、ちょっと登ったところですね。そこがご自宅で、ご自宅をの横のところにですね、前世、これは旧来の働きをなさって、今でも前世園の本部はそこにあります。でその、施設はですね、多摩に移って、多摩の方の前世園になっているのはハナフォード先生です。でこのオルガンについてはですね、また改めてお話したいですが、私が生徒だった時はハルモニウムオルガン主鍵盤2つ足鍵盤1段、しかしこれをパイプオルガンじゃなくてリードオルガン、横に手漕ぎのですね、ふいごを手で漕ぐんです。小遣いさんが一生懸命弾くなる。でもそういう礼拝というのはまた私たちにはものすごい、なんていうか、機械がモーターで、ね、送られるんじゃなくて、私たちも一生懸命歌わなきゃいけないという思いをね、抱かせるような、そういうオルガンだったんです。そのことをお伝えしておきたい。忘れられない礼拝と説教について、私たちは昨年秋、御言葉に召された村上博先生を通して、この会堂で数多くいただいていたことを思い起こしたいと思います。心に残る出会いの出来事は、お互いの心から永遠に消えることはありません。主にあって、先生に心から感謝を伝えたいと思います。また、明治学院にあるピアノを介して生徒がハナフォード先生を見て、回想していただけるように、私たちは先生がお残しになった、そしてボンヘーファの 書物ですね、上にあります。それを通して私たちはいつも思い起こすことができますし、何よりも私たちのホームページを見るとですね、先生の礼拝説教は生な形で読むことができる、こんな恵みはないように思うのですね。さらにもう一言、皆さんが今手にしている修法、これ最近は先生がお残しになったヒューレット・パッカード社の、本当に私のパソコンより大きいんですが、そのパソコンを通してそれがプリンターとつながって今私たちが手にして、先生もこの礼拝に臨んでいるという思いを持って私たちは接していきたいと思うのですね。過去のことばかりなく、これからも忘れがたい礼拝と礼拝説教に出会う心の民をご一緒に、受難節からイースターに向かって歩みを共にしていくことができるように祈りを合わせましょう。祈祷いたします。主イエス・キリストの父なる神様、利己心や虚栄、党派心など暗い心に閉ざされた私たちを主の十字架を通して贖い出し、報いを継ぐ者としてここに立たせてくださったことに感謝いたします。どうか贖われた者としてふさわしく務めを果たすことができますよう私たちを導いてください。私たちもやがて身元に召されるその時には、愛する仲間たち、信仰の先達者の方々に喜び迎えられますよう、しばらくは地上にあってあなたに結ばれたこの交わりを固く保ち、終わりの日の恵みに預からせてください。主の名によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美歌259、賛美歌の257番を歌いますが、なぜ9にしたかをちょっと申し上げると、新しい賛美歌21には87番があるんですが、歌詞も曲も全く違うんですね。まあ学者さんはもっと古い賛美歌があるよと、それはプロテスタントの最初の頃は、アニュスデイキトーリスペッカートムンデネセレレノービスというね、世の罪を取り除く神の子羊、私たちを憐んでくださいと、その同一訳なんです。でそれに戻しちゃったんですね。ところがルターはの宗教改革の後、それに系統したヨハン・スパンネンベルグという人がですね、もっと歌いやすい257番に変えて、そっちの方をが主流となりました。私の親しんでもこちらです。古い方のいわゆるラテン聖歌ではないという意味でご一緒に歌いたいと思います。この賛美歌は、マタイ受難曲の出だしのところですね、娘たち、すなわち信徒たちへ来ていなさいと、そして どこをとですね、それはイエス、子羊のと、どのお姿で、ビーって、そのどのお姿でって言った後に、この賛美歌を少年合唱団が歌うんですね。もう本当に素晴らしい賛美歌で、実は先ほどから妹の話を何回か出したんですが、妹が48年の、亡くなった後48年のイースターに間に合うように、両親がお墓を備えて、赤岩栄先生に納骨していただいた時に、まあ、普段この賛美歌を納骨で使うなんてありないと思う、葬儀でも使わない賛美歌、これをお使いくださった、忘れられない賛美歌でもある。でその、共同墓地は上原教会の共同墓地に捧げられ、現在代々木上原教会の共同墓地になった。私はこの賛美歌にも運命を感じますし、そしてこの、共同墓地があることによって私はずっとここにつなげられていると、ある意味では そうでなかったらば本当に危うい存在をいつも感じていたところを引き止めてくれた、そういう意味で両親にも感謝しているところです。ではご一緒に修法の裏側に載っております257番お立ちになれる方はどうぞお立ちください。お世話になったままでは結構です。